長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
6月20日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介です、どうぞ
どうぞ。
テクストに触れる、哲学者の眼差しに出会う、哲学史にしおりを挟む、熊野澄彦著。哲学の目となる何気ない日常の経験、忘れられつつある哲学史の一コマ、そして死や異遊との出会い、長年の研究の中から紡ぎ出された言葉たちが折々の絵西に結ばれたテクストとともに静かに深く読み手の心へ届いていきます。読むこと、書くこと、その営みに人生を捧げてきた一人の哲学史家の横顔、テクストの手触りを感じながら思索の旅へと誘う珠玉のエッセイ集、哲学史にしおりを挟む。あなたもその1ページにしおりを挟んでみませんか。
というわけで、哲学史にしおりを挟む、なかなかね難しい一冊なんですけれども、こちらをご紹介していただいた方が、幸子さん、はい、そしてその場に集ったメンバーとして、はい、純ちゃん、春子さん、ちーやん、そしてトーマスとのりちゃん、このメンバーでお送りしてまいりましたが、はい、なんとこの3週目、お待ちかね、記念誌読書のコーナーがやってまいりました。
パチパチパチパチパチ
パチパチパチパチ、楽しみですね。
楽しみですね。
毎月いろんな気づきがあるこの回、記念誌読書ですけれども、はいはい、記念誌読書ね、だんだん人気ですよね。なんか周りでよく聞く、記念誌読書ってワードを聞くようになってきてる気がするんですけど、のりちゃんもね、オンラインで開催してる本を読まない読書会が毎月、はい、毎月やってるのがなんか2回になりました。
なりました、ね、もう今回はですね、はい、第1の土曜日の朝9時と、はい、第3の水曜日の夜9時というような感じで、はい、1時間サクッと
サクッと、
はい、そしてね、前回幸子さんの言葉で言うと宝物っていうところをちょっと探そうっていうような感じで、はい、開催していますので、ぜひぜひ。
いいですね、サクッと参加できて、しかも参加費かからずオンラインのズームでのご参加なので、どこからでもご参加いただけますので、本当、気負いすることなくお気軽にお申し込みいただければなと思っております。
コスパ、タイパ、最強ですから。
最強ですから、
はい、最強ですから。
いろんな方がね、何人か集まって、まあ、そんな大人数じゃないですけどね、ワイワイやる感じですから楽しく参加できると思いますので、はい、ぜひ概要欄のフォームからお申し込みください。お待ちしております。というわけで、記念誌読書の回お聞きいただこうと思います。どうぞ。
幸子さんからいかがでしたでしょうか。
私はですね、今ちょっと AI の、まあ、チャット GPT で GPTs みたいなやつでちょっと作らなきゃいけないアプリみたいなものがあって、でもちょっとこう、なんだ、簡単なものはいつも作ってたんだけど、ちょっとこれレベルが高いなと思って、今緊張しているっていうのが実はあったりするんで、なんかそういうヒントがあったらいいなって思ったんですけど、ここにですね、言葉を十分に理解してない子供のことを想像してみようっていうキーワードがあったので、そういった意味では私たち AI のことに関しては子供だよなって思ったので、分かってないことが当たり前なんだと思って、大人になるとなんか、ちょっと教えてもらったら分かったような、すぐに習得しなきゃみたいなことがあるけど、うん、今私はAI の小学校に来てるんだから、そんな高度なことすぐにできるわけないよねって言ったところを、一回受け取ってみようって言ったところを、 なんか受け取ってみるところから始めないと、いきなりだからなんだろう、小学生が大学生に飛び級するようなことをやろうとしてたのかもしれないなっていうような感覚をちょっと
受け取りました。
そんな感じです。
ありがとうございました。じゃあ、千山さんいかがですかね。
はい、ありがとうございます。私はですね、今引っ越しをちょっと考えていて、しかも今まで何にも意識してなかった大船っていう駅にすごく降りた時にたまたま仕事で寄って、乗り換えのために大船に降り立ったんですけど、観音様とバッてこうすごい、その時になんかインスピレーションっていうか、なんか大船好きかもって、あ、そうそうそう、思ったんですよ。で、私は地元が鶴見っていう神奈川県民なんですけど、はいはい、やっぱ神奈川に行くとちょっと元気になったりとか、はい、なんか多摩川越えて川崎に入ってくるとちょっとモチベーションが上がったりとか、はい、なんか蒲田川崎越えたぐらいから、まあ、鶴見って全然もっと川崎寄りで横浜市だけど、川崎ってよく言われるから、私は横浜ですって言わないですね、出身を。神奈川県民ですっていつも説明がめんどくさいから言うぐらい、あれなんですけど、大船になんかピーンと来て、で、大船は鶴見まで実家で1本で帰れるし、で、静岡でお仕事させていただいてるんですけど、熱海から乗り換えて1本で行けるし、なんかすごいいいなってちょっと思ってて、ここに書いたんですね。最近気になってる大船という町、うん、引っ越し、ね、まあ旦那のお仕事とかもいろいろ関係あるんで、まあ簡単にはできないかもしれないけど、大船という町って書いたんですけど、でさっきこの本を、はい、いろいろ、これで何がわかるんだろうとか思いながらやってたんですけど、やっぱその気になった言葉とかを書いてみるってなった時に、まあ、神秘的な匂いとか感覚、子どもの遊び、子どもたちの汚れない心、存在しない故郷とか、なんかロマンとかいろいろ出てきて、はい、すごいワードがいろいろ出た時に、今度旦那と見に行ってみようってなってるんですけど、この感覚があるか、ここに出てきたワードみたいにそこでワクワクするかどうかで、まあね、引っ越しって、まあ、大の大人が2人引っ越すわけなんで、結構ね、仕事もね、いろいろ場所も変わったりとかするかもしれないから、まあ、この気持ちを大事に、はい、初めて駅に降りた時にどう感じるかを、ちょっとここのワードをヒントに言ってみたいなって思いました。ありがとうございます。
素敵な話。
じゃあ順ちゃん行こうか。
私は今の自分にとって気になっている言葉っていうので、長男の胸の内って書きました。
長男の胸の内。
で、長男の胸の内って何かっていうと、うちの長男今小学校3年生で、ちょうど卒業シーズンですよね、はいはい、6年生がよく6年生を送る会っていうのがあって、で各クラスでこうそれをまあ委員会、6年生送る会委員会みたいなのを、まあリーダーをやりたい人っていうので立候補制なんですけど、4人の人数を超えた場合にその中からクラスメートが決める。で、そうだから4人に対して8人ぐらい出たのに対して、うちの子は残った。
すごい。
で、やりたかったし、で、まあ、結果的に無事に6年生送る会も成功のうちに幕を閉じました、ただ後から聞こえてきた話、終わった後ですよ、どうやら、まあ、朝早い、学校に着いてから早い時間帯で、そのリーダー4人が男女2対22の構成なんですけど、まあ、うちの子が着いてから結構マイペースにランドセル置いたりとかいろいろするもんで、打ち合わせの時間が全然取れてなかったっていうことが分かって、で、まあ、女の子2人、まあ、3年生ともなるとお腹チャキチャキしてますよね。で、1人はうちの近所の子なんで、もう結構何でも言ってくれる子なんですけど、なんでその朝そんなに時間取れないのにリーダーやろうと思ったのみたいなことをこう、まあ、裏で言われてた。言われてたらしい。で、まあ、それを、そのママ捨てにうちの妻が聞きまして、で、昨晩のことなんですけど、で、それをこう子供に、ちょっと言葉選びを、ミスってしまって、ほぼそのまま伝えちゃったもんで、まあ、うちの息子は、傷ついたと。
なるほどね。
で、そんな、まあ、ここでね、この土日に父親の出番だということで、
かっこいい。
はい、 なので今どんなことを知りたいかっていうところに関しては彼に伝えるメッセージだったんですよね。ああせいこうせいっていうのは簡単ですけど、やっぱりこう内発的に、本人が変わるきっかけというか、反省してほしいところは、女の子からしたらこうしてほしかったっていうところに、気づいて今後前向きに取り組んでいけるようになるといいな。ただあんまりしゃしゃってっていうか、っていうつもりもないので、どんな言葉をこう選んでやっていくのがいいのかななんて思って、昨日今日妻と話をしてたわけなんですけども、ちょっと前置きは長くなったんですけど、でそこで気になったフレーズっていうところで言うと、出てきたのが、消極的なそれと積極的な活動っていうのと、あと人々の多くが神経を衰弱させているのも無理はないっていうところ、この中で特に、消極的なそれ、積極的な活動、これはネガティブとポジティブっていうふうに僕の中で置き換えたんですけど、長男もそれ言われてそうですし、僕らもなんとなく難しく考えすぎて神経をすり減らしてないかな、
あるね
っていうところで、どのように今自分が解釈したかというと、あんまり気にしないで気楽に行こうやと。はい、ちょっとここ1年自分自身も気をつけるようにしてたことではあるんですけど、なるべくシンプルに、発想をもっとシンプルにしてったら、意外と簡単な答えにたどり着くんじゃないかみたいなところをちょっとこう思い出すきっかけにもなったフレーズでした。なのでシンプルに気楽にやろうと思います。以上です。
すごい。
春子さんはいかがでしょう。いいよ、本当に無理に何か答えとかそういう話じゃなくて、
分からなかったら分からなかったなんだろうねみたいな、
ね、私が今気になってるのは、今年ちょっと一つの目標、山の2合目まで、最終的に頂上登るんですけど、2合目まで今年登りたいと思ってて、登ろうと思ってるんですけど、
山の登りの話じゃなくて、
一つの山が、目標が
山に例えるんですね。
二合目までっていう、目標してるんです。ちょっと、私が頑張ればできる仕事ではないんで、チーム戦なんで、ちょっと、スピードアップしたいなと思ってて、昼間もちょっとそんな、こう内容のコーチングみたいなアドバイスを受けてたんですけど、どうもその話がうまく入ってこないんですよ。
春子さんの中に。
そうそう、昼間もそうだし、今日も多分何かメッセージをいただいてるのに私が受け取れてないっていうのは、多分なんか、あれですよね。私、受け取る側にちょっと、根本的に根元気楽に行けっていうことなのかもしれないし、今のお話を聞いてね、ちょっともっとワクワクが足りないのかなっていう皆様のお話を聞いて、ちょっと なんかきっと私が受け取れてない私がいるなっていうのは、ちょっと今日感じた次第であります。
いや、いいんじゃないですか。これがいいんですよね。
だからそれに気づいたっていうと、そう。
そうそうです。
そうそう、それから私が、なんだろ、その子が分かってないじゃなくて、私が受け取れてないって言えたことが、
多分なんかそんな気がします。
だからそれがいい気がします。そうすると多分視点が明日変わってる気がするので、そうか、まず私が受け取れてない、なんかあの子が受け取ってくれないじゃないわけじゃないですか。だからそれがすごくいいですよね。
でそれこそさっき幸子さんが話をしてくださったみたいに、その読書会でなんかこうみんながそれぞれ目的を持って自分の答えを出して、それシェアしてると、あ、それもしかして自分の答えかもっていうふうになったりもするっていうのがあったじゃないですか。今まさにお二人の言葉を取ってお話しくださってたから、
そう、今日昼間だからすごい今日疲れちゃって、昼間のなんかセッションとかで、そうなんですよね。最初に1分間自己アピールがあって、こうそれの準備をすごいしていったんですけど、それは、なんかこう見事失敗でそれでまず疲れて朝からすごいちょっとなーって思ってて、受け取れなくて、今日受け取れないなって自分がいることに気づいた感じでした、
いやありがとうございました。
だってそのページにあったもん、思いとかわだかまりってキーワードがあったもん。
よく見てましたね。
あら、
ね、
そうね、ちょっと重たいのかな、
なんかメッセージが来てるのかもしれないですね、
ね、
いや
いや大丈夫です、きっとですね、それでまたアンテナが立つとですね、
確かにね、
今じゃなかったとしても、うん、もしかしたらさっき明日っていうふうに言われたけど、うん、何かしら春子さんの中で今日とは違う視点が、
うんうんうん、だからそれが答え、ね、だからそれが答えというよりも、うん、あ、今私は重たいんだとか、うん、ちょっとわだかまりがあるんだっていうから、うん、どうしたらそれが軽くなるかなっていう新しい問いを出せばいいだけ、軽くなればいいね、首もね、
首も、首も、
首も軽くなったらいいと思
います。
ありがとうございました。エンカウンター
。というわけでお聞きいただきました、ありがとうございました。いろいろね、
面白かったです
ね、お仕事の話もあればお子様との対話もあれば、はい、
でもね、もうこの春子さんのこれですよね、読書会っていう、本当にみんながいるから、なんとなく自分の中でもあれっていうような気づきになって、受け取れていない私、はいはい、まあ、そうなると視点が変わるからねっていうような、また幸子さんからのお話があったりとかして、これね、またいいですよね、人がいるからこそ、
なん
かこう浮かび上がってきたことだろうなって思ったり、あとね、これ純ちゃん、さっき あの長男のね、
はいはい、
もう あんまり気にしないで気楽に行こう、シンプルな発想で行こうって、これね、お伝えしたんですって、息子くんに。
あ、へえ。
そしたらね、うまくいったって言ってました
。お、すごいっすね、
まあ、いいでしょう、だからなんかこうね、続きが、なんか、to be continue じゃないけど、続きがあるのがいいですよね。
すごい、よかった、よかった。
よかった、よかった。ね、まあ、失敗したなと思ったら、チーアンの大船が神秘的な匂いをしてるかどうかって、そこちょっと確かめてなかったので、今ちょっと思った。
ちょっとまたね、ぜひ確かめて行きましょう。
ちょっとこれ ね、確かめなきゃいかんなというふうにちょっと思いましたね。
チーアンまた来てもらいましょうね、そしたら。
あ、もうぜひぜひですよ。は
い、そうですね。
でね、もう幸子さんはね、もうすごいですよ。でも、チャット GPT みたいな感じで、小学生から大学生みたいなことやろうとしてたかもしれないって。もうね、十分大学生なんですけどね。私から見たらね。私から見たら十分。
結構やってますよね。
すごい。もう、ね、それこそだってトーマスが何かのほら、はい、使い方、アプリかなんかの使い方、幸子さんに教えてもらってたよね、この日ね。なんだっけ。
あ、そうかもしれないっすね。なんだっけ。あ、そうだ、Google レンズだ、Google レンズ。
あ、Google レンズだっけ、あれ、それだっけ、
確か、確か。うん。
なんかね、まあ、とりあえず、まあ、Google レンズぐらいだったらあれかもしれないけど、
なんか、
ちょっと難しいことやってたような気がするけど、まあまあね、まあ、とにかく、いろんなね、知識の宝庫でありますから。
はい。
まあ、そんな感じのところが、こう、感じて、皆さんにいただけたら嬉しいなって、こんなわちゃわちゃしてやってますって感じですね。
ですね。まあ楽しく毎回やってますし、はい、本当にいろいろな気づきのある記念誌読書ですので、ぜひ皆様、本を読まない読書会の方も、ふるってご参加いただきたいと思ってます。はい、概要欄にありますので、はい、ぜひ。
よろしくお願いいたします。
はい、ご参加お待ちしてます。
はい。はい、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介しているこの哲学史にしおりを挟むこちらの方をプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い。あなたにもきっと来るはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.